アストライド。
ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える。この番組では会社のホームページを24時間働き続ける優秀な営業マンへと変えるため、データとロジックで真相に迫っていきます。一緒にホームページに眠る稼ぐ力を解き明かしていきましょう。
パーソナリティを務めます株式会社アスターリンク代表の鈴木です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティのアストライド高潔智秀です。ウェブマーケティング特捜部第19回目です。
よろしくお願いします。
お願いします。今日の放送が5月7日ということでゴールデンウィーク明けいろいろとこう旅行された方の中で、はい、まあ、どこに行くかっていうのをこう決める中で Google マップで検索をしてお店をこう調べた方もいるかなというふうに思っております。先週から引き続いてこの Google マップ MEO ですね。
そうですね、
はい、についてお話をいただければというふうに思っておりますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい。まあ、改めてこのね、皆さん慣れ親しんでる Google マップですけれども、この裏側っていうんですか、はいはい、情報を提供する側としてっていうところを意識されたことがない方もいらっしゃると思うので、
はいはい、
改めてこのGoogle マップについて詳しくお聞きできたらいいなというふうに思っておりますね。
事業を行っている方とか店舗を持っていらっしゃる方については、はい、先ほどおっしゃられた通り Google マップで検索して経路案内されて見るだったりとか、うん、口コミを見てチェックしたりとか、はい、飲食店とかだとねメニューとか見て、うん、まあ、いくらぐらいなものなんだろうかとか、はい、まあ、食事内容を見て、あ、これ食べてみたいとか、うん、っていう参考情報にすると思うので、本当にビジネスと直結しているような情報になるかなというふうに思うので、その対策自体はとても大切かなって思います。で、一方で例えば口コミ書かれるから嫌でわざわざ登録してないんですっていう経営者さんもいらっしゃって、はい、うん、お気持ちはわかるんですけども、うん、やっぱりこう事業機会逃してるって思うとですね、はい、おすすめするっていうところにはなりますね、
この Google マップで検索されるという意味では、飲食店であったりこの 2C の会社さんで店舗型の企業さんはよく利用される印象ですけども、
はいはいはい、
B2B の企業さんでも登録した方がいいのかどうなのかっていかがなんですか。
そうですね、 B2B でもやった方がいいかなって思います、うん、まあ、というのもやっぱり何かしら企業の方に依頼するにあたっても、はい、地元で探したいというニーズは根強く残ってますし、うん、やっぱり地元の方の方がお仕事終わった後のアフターメンテナンスも含めたりとか、はい、あとはまあ地元でやってるからにはなかなか悪い噂を立てたくないみたいなところもあったりとかすると思いますし、はい、うん、温度感を密にしながらやっていきたいっていったところもあったりすると思うので、はい、やっぱり地元の方がお仕事を進めやすいっていうところもあると思うので、そういった時に探されやすいという環境にしておいた方がいいかなというふうには思います、
はい、単純に今 Google のエコシステムってすごくこう広く広がってるなと思っていて、例えばスケジュール登録で、今日アスターリンクさんに伺いますっていう風な予約をこう入れた時にマップ検索でアスターリンクさんとして出てくるか出てこないかって、結構そのちょっとしたところなんですけども、会社さんのその情報発信に対するリテラシーが感じられる時があるなっていう風に思いますね。
ありがとうございます。
はい、これはあくまでアスターリンクさんの事例ではありますけども、例えばその Google マップにこう検索されないような企業さんもやっぱりあったりするんですけれども、は
いはいはい、そうなんですよね、検索がまず載っていないと不安になりますし、
いやそうです、う
ん、載ってたとってお写真がちょっと期待値よりも下回ってしまう品質のお写真だったりとかすると、
はい、
いいんだろうかみたいな疑問を持ってしまったりとか、
うん、
で口コミとかも見たときに、まあ、ゼロ件とかだとここ行って大丈夫なのかな、ちゃんとみんな満足してお食事できる場所なのかなとか、うん、ちょっといろいろこう悩んでしまう部分もあったりすると思うので、やっぱり掲載するっていうこともとても大切だと思いますし、うん、まあ、見る方にとって期待値通りもしくはそれ以上の情報を用意することでより良い環境が出るかなというふうに思うっていうところでいくと、やっぱり経営者さんのリテラシーの話になるかなとは思ったりしますね、
うんうん、今のお話はどちらかといえば 2C さんに向けた話っていう感じですかね、うんうん、
あ、まあ、でも 2B もそうじゃないですか。例えばホームページ制作会社さんで、うん、
はい、
なんか事例がいっぱい紹介されているホームページ制作会社さんと、はい、事例が一件も載ってないホームページ制作会社さんの Google マップの画像だったりとかすると、うん、はい、まあ、前者の方を参考になりますよね、
うんうんうん、
で、あ、自分が想像するものを作ってくれそうだなと思えば、
はい、
問い合わせるだったりとか、はい、お電話かけたりとかってことになりますし、うんうん、そうじゃないと情報がないんで、もちろん問い合わせるっていうのもあるかもしれないけど他もないのかなって調べてみたりとかっていうことにはなり得ちゃうと思うかなと思うので、はい、うんうん、B2B においても機関損失になりがちかなとは思いますね、
うんうん、 企業における誠実さの表現方法としてこの Google マップが使われている側面もあるのかなってちょっと今話を聞いて感じましたね。
そうですね。
ではこの B2B 企業においても私お話聞いて思ったのが、自分自身がこうであるっていう、こう正しさであったり、この信用信頼っていう風な部分を伝える上でこの Google マップっていうものが役立っている側面があるかなっていうふうに感じましたけど、いかがですか？
そうですね、ホームページと同じような情報を揃えるというのは大事かもしれないですね。どんな事業をやっているか、何曜日から何曜日の何時にやってるか、あとサービスメニューだったりとか、それの費用感みたいなのとか、Google マップでバババッと見れたりとかしますので、そこで見せるっていうのがあって、でもっと具体的に相談したいなって思った時にホームページとかをご覧いただくってこという流れだと思うので、Google マップからの設定についてはそういう情報を整えるというのはとても大事だと思います。信用信頼の面においても。
はい、2C でしたらね、例えばこうお店の店内がどんな感じとか、それこそお話いただいたメニューであったり、実際に出てくるお料理っていう風な部分がありましたけど、それ以外にも結構登録できるものって多いんですよね。この 2B の方でも使えるような情報っていうんですか、ビジネスプランであったり、いろいろ出せるなっていう風な印象があるんですけども、すずりさんとしてどういう風に捉えてらっしゃるとかありますか？
皆さんが想像しているよりも入力欄はいっぱいあったりとかはしてます。ただまあユーザーが率直に知りたいってなってくるのは、どんなサービスをいくらでやってくれるのかみたいなところだと思うので、そういったところはもちろん期待通り入力できますし、そこは繰り返しになっちゃいますけど、写真も含めて事業内容も文字として入力して紹介していくっていうところは大事かなとは思います。
この皆さんが慣れ親しんでいる Google マップに登録していくためのフローとしてはどういう手順になっていくのかって、すごく基本的な話ですけども伺っていいですか？
そうですね、いろんな入り口はあるものの、例えば住所とかを入力すると、すで、にカフェならカフェの事務所が映ってるはずなんですよね。でパソコンで検索すると、それが右側に出てくることが多いと思うんですけども、そこで屋号だったりとか住所だったりとか、時によっては電話番号も入ってきたりとかすると思うんですけれども、その下にオーナーですかっていうボタンがあるので、そこでクリックいただいて、自分がそのオーナー持ち主ですっていう登録をいただければ、そのまま Google マイビジネスっていう表現になってくると思いますけど、そこで事業を登録することができるって形になりますね。そこから始めるといいかと思います。
はい、ありがとうございます。そこから基本情報などを入れていって、でビジネスの内容とかも入れていけるようになってると。
そうですね、
それが Google マップに反映されていくっていうようなお話で、改めてこの Google マップを手掛けることの意義っていうんですか、感覚的には我々知っている部分ではありますけども、より経営者目線でなぜこの Google マップをやらないといけないのかっていう風な部分を教えていただけたらと思うんですが、いかがですか？
何か調べるときに Google で検索するっていうアンケートがありまして、やっぱり皆さん今でも Google で検索するってことをやってらっしゃると、で例えばですけども、工務店クアナーみたいなことを調べたりとか、塾クアナーって調べたりとか、カフェクアナーって調べたときに地図が上に来るんですよね。で地図が上に来ちゃうってなると、やっぱり地図とともに自社を紹介してほしいみたいな形になりますので、MEO 対策をすれば、そういう検索したときに自社を一番最初に見てもらいやすくて、比較検討されやすい存在になるということで、経営の視点からすると、集客の機会を作り出すための施策っていう形で捉えていただければいいかなと考えています。
はい、ありがとうございます。今この MEO 対策として、この基本的には無料で行えるものなので、どなたでもこう登録できるっていうものではありますけども、ただ SEO と同じように上位に掲載させるためには緻密な情報を入れていったりとか、いろいろあると思うんですが、どういう視点があるとかっていかがですか？
そうですね、競合他社がいらっしゃると思うので、その地域において、例えばクアナカフェって調べた時に、クアナカフェで検索で出てくるカフェとか喫茶店がいっぱい出てくると思いますので、そこの方たちが入力していたりとか提供している情報は全部入れましょうと、まずは競合と同じ程度なものは入れないと競合よりも上になりませんので、まずそこは最低限やりましょうというふうに思います。でやっぱり競合よりも上に行きたいのであれば、そこよりも読み手が知りたい情報を詳しく提供するということにこだわっていただきたいなというふうに思います。例えばカフェの話でいけば、どんなメニューがあって、どんなビジュアルのお食事が届くのか、でどんな口コミがあって、ファミリー層が多かったりとかするのであれば、その子供に対する準備とかですよね、子供椅子は借りれるのか、ママさんがゆっくり過ごせられるのか、 駐車場は広いのか、まあ、そういうような情報があればあるほど安心して訪れることになりまして、うん、まあ、そういう風になってくると競合他社と比べた時にじゃあこっち選ぼうかっていう機会も増えてくるので、うん、まあ、自然とあの MEO でも上位になりやすくなってくるかなというふうには思います。
はい、ありがとうございます。また引き続きね、以前にもこう写真の大切さとかっていう話もいただいておりますし、うんうんうん、もう少し詳しくこの MEO 対策をこうどういうふうにやってたらいいよとか、あと業者とかもたくさんいらっしゃる中でどういうふうにこう考えていけばいいのかとか、
はいはい、
っていった部分もお聞きできればいいかなというふうに思っておりますので、また次週もよろしくお願いします。
はい、承知しました。よろしくお願いします。
それでは今回冒頭でもゴールデンウィーク明けだというふうに触れましたけれども、鈴里さん、このゴールデンウィークどこか行かれたりしたんですか？
そうですね、ゴールデンウィークはバーベキューをした程度ですね。
ご家族と？
そうですね、高校受験で娘が、
はいはいはい、
でもう去年の夏あたりぐらいからずっとピリピリして、
うんうん、
やっと春を迎えて、うん、ただ春迎えてもスギ花粉だったんでなかなか行動できなかったところが、ちょっとゴールデンウィークでゆっくり外でバーベキューできたというところですね。
ポッドキャストとかでは触れていないですけれども、娘さんが受験のタイミングで鈴里さんがインフルエンザにかかられたっていう話は。
そうですね、そうなんですよ、卒業式3日ぐらい前にインフルエンザだって
鈴里さんがね。
そうです、はい、だってもう娘からはぜひ参加してほしいなって言ってもらえてて、父親としてはそれ以上嬉しいことってないじゃないですか、
はい、
なのでもう絶対参加するねって言ってた矢先、インフルエンザできなくなるし、はい、
うん、
卒業してから多分3日4日後ぐらいに高校受験だったんですよね、
はい、
に迷惑かけるわけもいかなくて、絶対移すわけにもいかなくて、
はいはい、
もう完全に隔離されて生活しましたね、
うん、娘さんに移らず大丈夫だったということで、
はい、本当にそれだけが良かったところですね、はい、
それのお詫びも込めてのバーベキューということで。
そうですね、高月さんいかがですか？
私はですね、ゴールデンウィーク結構バタバタしちゃってて、毎年、
はいはいはい、
でもうすでにもう休みはもう3月の後ろぐらいにもう取ってて、今年は宮崎と熊本に行っておりました。高千穂、
いいですね、船乗りましたか？
はい、船は最近乗れないんですよ。
え、そうなんですか？
いや、予約が取れない。以前行かれたことあります？
15年ぐらい前とか。
いや、私も、行ったのが10年前ぐらいなんですけれどもその時って予約のイメージありました？
なかったです。空いてました。
で、予約制だし、
はいはい、
もう予約待ってるんですよ。
は
ー。で、しかもその当日券あるんですよ。
はいはいはいはい。
当日券は確か45組かな？まで OK なんですけれども、はいはい、当日私たち予約乗れなかったので、
うんうん、
この券が発売されるっていうタイミングギリギリぐらいに行ったんですよ、
うんうん、
売り切れてました。
なるほど、もうあっという間に。
はい、なんでもう皆さん並んでるし、
はいはいはい、
結局行ったものの乗れず、なので川から滝を見ることはできず、上から眺めて、
はいはいはい、
はい、まあ、でも写真撮りましたけども、
でもね、いいですよね、あそこ行くだけで雰囲気ありますしね。
そうですね、はい、その辺は感じましたね、この歴史の重みというか。また改めて10年前ぐらいに行った観光地に行ってみると、
はいはい、
様変わりしてるって普通にあるんだろうなって、
はい、確かに確かに
ありがとうございます、はい、では来週もよろしくお願いします。
お願いします、
はい、ウェブマーケティング特捜部、企業ホームページを稼ぐ営業マンに変える。ここまでお聞きくださりありがとうございました。番組への感想や現場からの声を X にてお待ちしております。ハッシュタグウェブマーケティング特捜部としてポストしていただけると嬉しいです。そしてこの番組を聞いてアスターリンクにうちのホームページも調査してほしいという経営者の方はお気軽にご連絡ください。鈴里さんへの質問や感想も大歓迎です。特捜部へのホットラインはこちら、sudri@astarlink.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週木曜日配信です。それでは次回の捜査報告にてお会いしましょう。